FM 西東京ウィークリーミュージックトップ20、先週に引き続いてまなみさんをここ FM 西東京のスタジオにお迎えしてお送りします。
はい、こんにちは、はい、まなみです。
引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
まあ、あの先週はですね、まなみさんがこうアーティストになるきっかけとかね、そういったお話をいろいろ伺ってきたんですけどもね。
はい。
まあ、もともとご出身が、まあ、沖縄ということでしたけれども。
はい。
しばらくしてから、東京に移って。
ですね、生まれは沖縄なんですけど、はい、すぐに東京に来て、学校は東京で出てるんですよね。
なるほど。はい。
で、そのまま、東京で音楽活動、まあ、初めてというか、オーディションで、受かってから、それからまた沖縄に戻ったっていう感じになりますね。
まあだからそういう面で言うとこうね、沖縄のこうなんだろう記憶っていうのは実はあまりあれなんですかね。
まあ親戚はみんな沖縄にいるので、うん、例えばその夏休みとか冬休みは必ず沖縄に戻ってましたね。でなぜかでも強烈に残ってますね。おばあの思い出がね。
うん、おばあのね。
やっぱり、ずっと一緒に、なんか、カラオケをやってた記憶がずっと心の中には残ってます。
なるほど。
うん。
まあ、やっぱりこう、歌で繋がってるというかね。
なんか、そうですね。今思えばそうかもしれないですね。おばあちゃんは、うん、その時まだ、戦争体験してて、
はい、
で、いつも、この、私が、東京から来ると一緒に歌おうって言って、うん、で、おばあちゃんが、このリンゴの歌っていうのを歌うんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、その時のやっぱり記憶とかそういうのを思い出したみたいで、うん、いつも同じ箇所に来ると言葉に詰まって、こう泣いちゃったりとか、うん、で、おばあちゃんがその時の、この体験とかを私にずっと話してくれる。まあ、それが本当に心の中にずっとあるんですよね。うん、
まあ、沖縄っていうとね、うん、本当こう戦争でね、
そうなんですよね、
甚大な被害をもたらしてということでしたけどね。
まあ、だから東京にね、育ってますけども、うん、まあ自分のちっちゃな時のその記憶っていうのは常に心の中にありますね。
なるほどね。
う
ん、
そう。
はい。それではね、ここでまず一曲聴かせていただこうと思うんですけどもね、うん、先週からオリオンビールのね、サザンスターのこう、はい、コマーシャルソングをね、ずっと担当されているというお話をしてきましたけれども、
はい、
この後お届けする曲もその曲の一つなんですよね。
そうですね、はい、すごい激しい曲なんで、
なるほど、
はい、ぜひ皆さん元気になっていただきたいと思います。それでは聴いてください。まなみでジャンゴーデンナイト。
まなみさんでジャンゴーデンナイトお届けしました。
はい、
ね、非常にこうノリがいいパワフルなナンバーだなと思いますけどね。
ジャンゴーデンナイトはね、もうなんか、はい、子供たちが運動会で踊ってくれたりとかしてるので、
うん、
なんかそんな、嬉しいナンバーですね、私の中では。
結構ね、よくこう YouTube とかでね、こう動画アップしてっていう人多いですけど、
う
ん、まなみさんの曲にこう合わせてね、こう踊るっていうか、ね、そういう方もたくさん。
すごい。この曲からですかね、やっぱりみんなで踊ろうとか、そういう風になっていったのはね、私も全然、予測してなかったんですけど、こんなにみんな運動会でね、踊ってくれると、なんかとっても、なんか歌手冥利に尽きるというか。うん、
なるほどね。
うん、嬉しい出来事でした。
まあそういう面で言うとね、ダンス、まあご自身もね、おやりになりますけども、先週もご紹介した、はい、まあバックダンサーというかね、タピオカの皆さんもこう、いらっしゃってと。うん、
いや、ダンスは実は歌よりも歴は長いんですよね。
うん、あ、そうですか。
ダンス大好きで、
はい、
振り付けをするのが好きなんですよ。
うん、
で、ライブするときは、自分を表現するとか、その曲を表現するっていう中では、もうダンスっていうのは絶対にこう、欠かせない要素の一つで、
はい。
はい。だから、まあ、サザンスターの、まあ、オリオンビールの曲も、こう、ダンサブル、まあ、ビート、まあ、そういうのとかを意識してます。
なるほど、
うん、
はい。まあ、弟さんのね、中村大輔さんがね、うん、こう、曲を作られてということですけども、ね、はい、やっぱりこう、まなみさんのこう曲ね、いろいろこう、例えば CM ソングだったりとか、ね、はい、いろんなこう、こういうシチュエーションで作るっていうことで作られますけれども、
はい。
やっぱなんかこう、弟さんと打ち合わせされたりとか、 自分のこういう思いをこうしたいんだみたいな。
意外と、制作する順番っていうのはいつもメロディーが先なんですよ。
そうなんですか。
歌詞先じゃなくて。なんか弟が作ったこうメロディーに、このメロディーって何を言ってるのかなっていうのが私の仕事というか。そういう意味では、まあ順序的には弟のそのフィーリングを私が体現してるみたいな。ま
あ、
そういう方がなんか強いかなと思ってます。
弟さんね、中村大輔さんは、あれなんですかね、この、やっぱり、お姉さんのこう、イメージというか、こう膨らまして、今回はこれがいいみたいな、こういうノリだとか。
そうですね。まあ、私の作品というか、弟と私の二人の作品って言った方がいいかな。まあ、弟の思いっていうのも必ずそこにはあって、で、やっぱり、こう、私たちが目指してる、キーワードになるのが、人に安心感を与えるっていうのが、結構キーワードになってるんですよね。はい、今結構刺激的な曲とか、刺激的な言葉っていうのは溢れてるんですけど、その人の心に、ちょっとこう、温度というか、温かさを残す、なんか、ほっこり感というか、はい、そういうのを、こう、残せるような曲、だから金銭に触れるメロディーだったり、あとは自分の心をこう温めてくれるような言葉選び、そういうことをまあテーマにしてますね。
なるほどね。やっぱりなんかそういう思いがね、こう一つ一つのこう曲になってと。
そうですね。
ところですかね。
そうですね。はい。
まあそういうね、思いをね、ぜひ皆さんね、聞いていただく方はね、こう汲み取っていただくといいかなと。はい、思ったりもしますけれどもね。
はい。
はい。ということでね、今日はまなみさんをお迎えしてお届けしていますけれどもね。
はい。
ダンスのね、先ほどタピオカのお話もありましたけども、まあ、今度またなんか新しい試みといいますか。
新しい試み。そうですね。新しいチャレンジ。私、チャレンジはたくさんしたいんですけど、まあ、今、言ったように、こう、メロディーが先だった、んですけど、次は私の言葉から曲を作ろうっていうのは一つのチャレンジ。
実はしてて、詩から今度曲にみたいな。
うん、そうです、そうです、そうです。
なるほど。
だからそれもチャレンジしたいし、あとはやっぱライブのパフォーマンスに関しては、いつもタピオカにも言ってるんですけど、なんか一曲一曲かっこよく見せるとか、一曲一曲ダンスが上手いのを見せるっていうのはまあ発表会になってしまうので、一番大事なのがこの曲の世界観。っていうのを一曲一曲違く見せていく。なんかそういうのは常にこう、ライブでのテーマになってるんですよね。まあ、ジャンゴーデナイトとかは、こうちょっとなんだろう、
はい、
民族っぽいというか、こうすごくエネルギッシュな感じで、
はい、
アフリカの音も使ってるので、まあ、そういうような見せ方だったり、先週、は、流していただいた、まあ、ワンダっていうのは、ちょっとラテン系だったので、少しセクシーな部分も入ってたり、まあ、そういうような曲によっての世界観をパフォーマンスしていきたい。それは私の、目標です。
なるほど。はい。それではね、ここでまた一曲聴かせていただこうと思いますので、
はい。
まなみさんから曲紹介お願いできますか？
はい。次はちょっと、あまり私も、ライブではなかなか歌わないんですけど、こうバラード聴いていただきたいと思ってます。それでは聴いてください。まなみで会いたくなれば。
まなみさんで会いたくなればお届けしました。
ありがとうございます。
まあノリのいいねナンバーがこう続く中でこう、はい、バラードもということでね。
そうですね、
やっぱりまなみさんのこうバラードもね本当すごい素敵だなと思いますけど、ね、
ありがとうございます。嬉しい。
はい、
はい。
まあ、アーティストとしてもね、こう、ご活躍ですけれども、実は、国際飢餓対策機構の、
はい。
親善大使も、おやりになられてるんですね。
はい、あ、そうですね。いろんなことをやってるんですけど、私の中で、とても思い入れのある活動、はい、また、歌手、アーティストとは別で、やらせていただいてるのが、この、国際飢餓対策機構といって、世界のこの貧しい子供たちのために、こう支援をしているボランティア団体なんですけど、はい、そこで私も、いろんな場所に行って、 まあ、今年はボリビアでしたけど、
はい、
その前はフィリピンに行ったりとかして、まあ、実際にその場所を見たり、子供たちと触れ合う。で、支援をしていく。まあ、そういうような活動をしています。
なんかあれですか、うん、そういうきっかけっていうのはあったんですか？
そうですね。多分、このラジオを聞いてる皆さんもね、まあ、人生に一回ぐらい、あ、このままでいいのかなって思う時ってあると思うんですよね。私も、これから全然またそういう悩みが出てくると思うんですけど、まあ、何を歌っていくかっていうことがとっても、悩んでいた時期があって、
はい、
で、まあ、自分のこと、自分自身のことを歌うのもいいんだけど、まあ、これからその一つ一つ言葉を選ぶにあたって、なんかもっと変化が欲しいなって思ってた時期に、たまたま、仕事に行く、空港でですね、カフェテリアにいたんですけど、隣で、なんか世界のその社会問題について話し合ってるすごい興味深い声が聞こえて、で、ちょっと話しかけに行ったんですよね。
はい、
あ、こんにちは、私オリオンビールの CM してるまなみです、みたいな感じで。
はい、
もうそんな感じで自分でこう声をかけに行ったら、まあ、そこにいらっしゃった人たちが、この国際飢餓対策機構のボランティアをやってる方たちで、まあ、話を聞いたらですね、本当に、あ、素晴らしい活動だなっていうことに気がついて、で、勉強会も呼んでいただいて、まあ、そこから、まあ、今、社会、あ、世界がどういうふうになっているのか、まあ、自分をこう俯瞰して見れるようになったのは、その方たちのおかげですね。うん、
なるほどね。
今だから世界の人口が、まあ、72億人いるんですけど、
はい、
本当に明日ご飯が食べれるか食べれないか、まあ、そういうなんかわからない状態の人たちがもう大体9億人いる。だからもう本当に多い割合でその飢餓っていうのは起こっていて、まあ、それも食料がないから起こっているわけではない。まあそういうようなね、いろんな深いところで、私も気づかされたことがあって。はい。
なるほど。
はい。
ね、
っていう活動をしてます。
でもね、ひょんなところからひょんなきっかけがね、
そうですね。
生まれるんですよね。
そうですね。
はい。本当ボリビアとかね、そういうところをこうご覧になるとね、よりこう、深刻さをこう、痛感するっていうか。
いや、ボリビアめちゃくちゃ大変だったんですよね。ボリビアの最初、首都のラパスってところに着くんですけど、はい、ラパス自体がもう富士山より高いところなんですよ。
あ、標高が。
標高が。
なんか酸素薄そうですね。
めっちゃ、本当に皆さん、高山病とか、あると思うんですけど、はい、急にですよ、
うん、
こう日本から、この富士山の上、まあ、標高が本当に高いところに急に着いたら、どうなると思います？私最初びっくりしたんですけど、まあ、ペットボトルが膨らむんですけど、
はい、
自分の体も膨らむんですよ。急に。
なんか膨らむ感触はわかるんですか？
すごいわかるんです。お腹がバーンって出てきて、でも、はい、息が、喋れないぐらい、息が足りなくなるんですよね。それに慣れるまでに、本当に何時間もかかって、そこからのスタートですが、すごく過酷だったんですけど。
ね、いろんな行事というかね、こう、視察したりあるんでしょうけど、辛いですよね。それ体慣れるまでは。
そうですね。で、最初は本当に歩けない、喋れないっていうのが続いたんですけど、もう2日目、3日目になってから、なんか、やっぱ私すごい元気なので、その時はもう全く慣れてて、で、なんかボリビアの学校で、酸素の薄いところで歌ったり踊ったりしてましたね。
はい、なるほど。そう、なるほど。やっぱ歌もね、披露されると、やっぱ慣れないと厳しいですね。
スタッフはもうびっくりしてましたけどね。もう私はアドレナリンが出てたので。はい、とてもいい経験でした。
なるほど。
はい。
まあ本当、世界は広いなっていうのはね、
改め
て感じますけどね。
はい。はい。
まあでも本当ね、そういう親善活動もね、こうされて、うん、素晴らしいなと思いますけどもね。
いえいえ、
まあ、ちょっとこう興味深いのはね、まあ普段はね、沖縄にいらっしゃるんですけども、
はい。
まあ、仕事以外のこう遊びっていうんですか？
はい。
まなみさんって何して遊んでんだろうなっていう。
めちゃくちゃ遊んでるんですけどね。
あ、そうなんですか？
なんか、でもまあ友達と、もう遊びに行ったりっていうのは一番楽しいことで。
あ、
でも、大好きなのは一人で、本を持って、 こう一人でワインを飲みに行くっていうスタイルが私の中では大好きなんです。
そうなんですか。
そう。
ワイン飲みながら本を。
ワインを飲みながら本を読むっていうのが一番自分の中でこう贅沢な時間。なんですよね、
そうですか。なんか僕なんかワイン飲んでたら本読めなくなっちゃいますけどね。
はい、あ、そう
です
ね。酔っ払って。
まあ、そう、程よい、
ね。そう、程よい感じで、ね、そう、本を読みながらっていうのがちょっと一番贅沢ですね、自分の中で。
じゃあ、そういう場所も探しながらみたいな。
そうです。ね、そうです。
ワイン飲みながら本読めるとこって、そうそうないような気がしますけどね。
最近でも、本当にカフェでもね、ワイン飲めるところあるんですよね。
うん、あ、そうなんですか。
あります、あります。だそういうところにこう、そろっと入ってて、はい、ワインと本みたいな。
そうですか。
はい。
ね。まあなんかそういう静かなところ行くと、もしかしたらまなみさんが座ってるかもしれないですけどね。
いや、もうだから、このね、スタジオの近くを探してみます、私。
そうです。
そう、静かなカフェありそうだから。
ある
かな、
どうだろう。
探します。
ぜひ探していただきたいと思いますけどね。はい、さてね、先週もお話ししましたけども、8月1日にね、ディアマンテスのメンバーとのコラボレーションシングル。
はい。
ワンダをね、
はい、
リリースされたばかりということですけれどもね。
はい。
まあ本当にパワフルなね、ナンバーというか、ね。
ありがとうございます。そうですね。でも、私史上一番パワフルかもしれないですね、この曲は。
ねえ、うん、これをボリビアのね、ところで歌ったらどうなっちゃうんだろうって思いますけど。
歌いたい。ボリビアから帰ってきて、すぐにレコーディングだったんですよ。
ああ、そうなんですか。
だから、なんていうんですか。南米の空気が、まだ入ってる状態でレコーディングしてるんで。
はい、なるほど、なるほど。はい、ちょうどだから雰囲気的にも良かったのかもしれないですね。
そうですね。はい、そうですね。
ねえ。ということでね、このワンダーね、リリースされたばかりなんですけれども、
はい、
実はですね、このワンダーの CD ね、まなみさんのサインを入れていただいたこれをですね、3名の方にね、プレゼントしたいと。
ぜひぜひ皆さん。
思っていますので、ね。
はい。
はい。
詳
細はですね、フェミニスト東京のホームページにね、アップしたいと思いますのでね。
はい。
ぜひ皆さん、ご応募いただきたいと思います。
はい。コラボレーションお待ちしてます。
ワンダということでね、うん、サインを入れてありますので、ぜひ皆さん応募していただきたいと思いますけどね。それではね、まあ、先週に引き続いて、この8月1日リリースになりました、ディアマンテストのナンバー、改めてご紹介いただきたいと思います。
はい。それでは皆さん聞いてください。まなみ by ディアマンテスで、ワンダ。
まなみさんとディアマンテスのメンバーで、ワンダ、お届けしました。
ありがとうございます。
2週にわたってね、
はい。
沖縄からまなみさんをお迎えしてお届けをしたんですけれどもね、もうあっという間に時間が来てしまいましたんでね、最後にまなみさんからリスナーの皆さんにメッセージをいただければと思いますけど、
はい、わかりました。皆さん、8月1日ワンダリリースしたばかりです。でまたぜひ皆さんね、沖縄にいらした際にはオリオンビールと私のライブ楽しんでいただければなと思ってます。ありがとうございました。
はい。このワンダもね、
はい、
オリオンビールの麦職人のコマーシャルで流れてますしね、オドレティーダもね、サザンスターで流れています。
ビールの曲何曲あるんだろうっていう。もうビールのおつまみにはもう持ってこいの曲ばっかりっていう感じですよ。
まあでも青い空とね、海とね、やっぱり沖縄のこう気候風土には合ってるんでしょうね、やっぱり。
なんか、こっちでもね、ライブやりたいんですよね、私とっても。なんか沖縄の風を、ね、はい、ぜひね、こちらでもね、ライブできたらなぁと思ってるので。
そうですね。
はい。
はい。ぜひね、詳細については、まなみさんのオフィシャルサイトね、
はい、
ご覧をいただきたいと思います。
お願いします。
フェミニスト東京のゲスト出演のね、コーナーにリンクを貼ってありますのでね、ぜひ皆さんこちらの方からチェックしていただきたいというふうに思っています。ということでですね、沖縄から2週にわたってですね、シンガーソングライターまなみさんをお迎えしてお届けしました。ワンダのプレゼントをね、はい、またフェミニスト東京のホームページからチェックして、ぜひご応募していただきたいと思います。
はい。
ということで、まなみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。